本日私たちにくださる神様の御言葉はヨハネの福音書4章19節から24節です。女は言った。先生、あなたは預言者だと思います。私たちの父祖たちはこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムだと言われます。イエスは彼女に言われた。私の言うことを信じなさい。あなた方が父を礼拝するのはこの山でもなくエルサレムでもない。そういう時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。しかし、誠の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。アーメン。2021年が始まりました。今年1年の間にも、兄弟姉妹の皆様の家庭と職場が主の恵みで満たされますことを願っております。私たちは約30分前に2020年、中年を送り、2020年という新年を迎えました。ところが、旧年を送り、新年を迎えたという言葉の意味は、私たちはじっとしていて、新年という時間が私たちに近づいてきたのでしょうか。また、歳月は流れる水のようだ、や歳月は放たれた矢のようだということわざもあります。この言葉もやはり私たちはじっといて、歳月という時間が私たちを訪ねてきて離れていくことを意味するのでしょうか。神様が天地万物を創造するとき、時間も創造されました。ですから時間は天地を創造されたその瞬間から最後まで変わらずにそのままあります。その時間の上を人が歩いていくのです。ところがその歩いていく速度は全ての人が同じです。神様は99歳になったアブラハムと89歳になったサラに息子を与えると約束しました。その言葉を聞いたアブラハムとサラは到底信じられなくて心から笑いました。表現としては笑ったとなりますが、呆れて話にもならないことだと嘲笑したのです。その時のアブラハムとサラの状態を、アブラハムとサラは年を重ねて老人になっておりと書かれています。年を重ねて老人になっておりを文字通り翻訳すると、多くの日々の中に入るということです。アブラハムとサラは自分たちの前にある多くの日々の中に入ったので、今の状態になったのです。アブラハムとサラの夫婦のように新約聖書にも高齢で赤ん坊を授かることができなかった夫婦が出てきますが、まさに洗礼者のヨハネの親である祭司ザカリアとエリザベツです。彼らの状態をこう言います。しかしエリザベトは不妊の女だったので、彼らには子供がなく、二人ともすでに年を取っていたを文字通り翻訳すると、彼ら二人が多くの日々の中に進んだという意味です。旧約と新約の表現が同じです。ですから時間が、歳月が私たちを訪ねてきたり、私たちとすれ違ったのではなく、私たちが時間の中に入ったものであり、 歳月の中へ進んでいったのです。2020年が私たちを流れ過ぎて、2021年は私たちに流れてきたのではなく、私たちが2020年から抜け出して2021年の中へ進んでいったのです。これを深く認識する人には、毎日が新しい日の連続になり、毎年毎年が新年になりうるのです。また歳月が川のように流れていくのではなく、矢のように飛んでいくのでもなく、私たちは時間の中に入ることを認識した人だけが時間をすくい上げることができます。ですから同じ年数を生きてきたとしても、すべての人は組み上げたものが異なります。一部の人々は快楽的なもの、世俗的な価値観のものだけをすくい上げて、その重さをいくら測っても永遠の重りは少しも動かず、ただふっと吹くとき飛んでいってしまうものだけです。一方、一部の人は永遠のもの、真理と生命の価値観のものを吸い上げて、すくい上げて、その重さを測ったところ、その重量が重すぎて世の中にあるどんな重りでも測定できない人もいます。心に深く刻みましょう。私たちは新年という時間の中に進んでいけば、すべての日が新年になりますが、新年の中に進まなければ、いくらカレンダーを変えても、年を一歳ずつ取っても、その日々は中年の延長になるだけだという事実をです。それなら、どのような生活の姿勢と信仰の目線で2021年の中に進んでいけば、2021年を新しい年に整えていくことができるでしょうか。神様はエジプトで430年間奴隷として生きていたイスラエルの子たちを、子供たちを自分の民とし、出エジプトさせてカナンに導かれました。そして荒野にいた彼らに幕屋を建てるようにしました。この幕屋はさまざま名前で呼ばれましたが、その中の一つが開幕でした。文字通り出会いのテントでした。私たちは約束の場所を定め、そこに行けば約束した人に会えるように、神様は自分の民が幕屋に来れば会ってくださると約束しました。ところでこの幕屋の最大の特徴は移動性でした。すなわち神様はどこででも自分の民に会ってくださる方であります。なぜなら神様は空間に縛られる方ではないからです。ソロモン王は神様の家を壮大に建てました。それ以前には移動式神殿でしたが、今は固定式の神殿になりました。ソロモン王は神殿を建てましたが、彼は神様は特定の空間に縛られない方であられることをはっきりと分かっていました。したがって彼は神殿を完成してから捧げた祈りの中でこのような部分があります。列王記1の8章27節はこのように明かししています。それにしても神は果たして地の上に住まわれるでしょうか。実に天も天の天もあなたをお入れすることはできません。まして私の建てたこの宮などなおさらのことです。ソロモンは自分が建てた神殿が以前の幕屋よりはるかに大きく華麗であるとしても、神様はそこに縛られない方でも、幕屋が包むことができる方でもないことをよく知っていました。この時までの礼拝は神殿中心で祭事中心でした。 ところがイスラエルは南北に真っ二つになり、北と南の順にアッシリアとバビロニアによって崩壊してしまいました。 BC586 年に南ユダが完全に崩壊し、多くの人がバビロンに捕虜になって連れて行かれました。彼らに国が崩壊したという絶望感と、そこでの辛い生活も苦痛でしたが、より大きな苦痛は、もはや神に祭事礼拝を捧げることができなくなったということです。また神様がイスラエルではない異邦の地ではお働きになられないという考えも浮かびました。しかし神は異邦の地でもイスラエルの神様になられることを彼らに示しました。それは預言者のエゼキエルを通して幻想を見せてあげ、言葉を聞かせてあげたのです。エゼキエルに最も多く繰り返して出てくる言葉の一つが、私は主であることをあなた方に分かりですが、58回も出てきます。これはユダの民がバビロンで捕虜生活をすることが神の能力がないからでもなく、神様がその民を捨てたからでもなく、神はそのような過程を通じて自分の民を立てるためでした。エゼキエル書は全48章で構成されていますが、最後の9章40から48章は回復するイスラエルの姿を永遠の神殿の姿で表現しています。そしてエゼキエル書の最後の節48章35節ですが、このように証ししています。町の周囲は1万8000キュービットあり、その日からこの町の名はエホバサンマと呼ばれる。エホバサンマの意味が、エホバはそこにおられる、そこにおられる神です。これはエゼキエルの預言書のキーワードのようです。神はこの自分の民がバビロンで涙を流しながら苦しむことを決して知らなくはなく、その時にも神はそこに一緒におられたことを意味します。だから私たちがどのような生活の現場にあっても、神はそこにおられます。だから私たちは常にどのような状況の中でも希望の中で勇気を失うことなく生きていくことができます。なぜなら、その生活の場に神様が共におられるからです。ユダの民はバビロンではもはやエルサレムと同じように神殿での礼拝を捧げることができませんでした。それでその時に始まったのが街道の礼拝、シナゴーグ礼拝でした。シナゴーグ礼拝は供物を捧げる礼拝ではなく、聖書を読んで学ぶ礼拝でした。シナゴーグ礼拝を通してユダの民は以前に知らなかった神を深く認識するようになりました。それは国が滅びる前に存在しなかった形の礼拝でした。このシナゴーグの礼拝はユダの子孫が捕虜の生活の中から戻って神殿を建てた後も続けていきます。それから400年以上も過ぎてイエス様がこの地におられた時も継続され、イエスが昇天された後も続けていきました。イエスが昇天された後、ペンテコステの日に聖霊が現れました。その聖霊に満たされた使徒を代表してペテロが神の言葉を伝えた時、その日主を信じて洗礼を受けた人が3000人にもなりました。彼らは日々神殿に集まることに努力し、家で餅を分けて パンを分けて食事を分かち合いました。つまり多くの人が集まる大規模な集会はエルサレムの神殿で、少数の人が集まる小さな集いは信徒の家で集まったものです。そしてステパノの殉教後、エルサレムにあった大きな迫害によってクリスチャンが散らばってしまいました。その時は信徒の家庭が教会堂になりました。そしてローマ帝国がキリスト教を激しく迫害した時は家庭でも集まることができませんでした。イタリアのローマに行くと地下の穴蔵で墓地のカタコンベがあります。またトルコのカッパドキアに行けば大小の穴が開いた巨大な岩があります。今はそこがユネスコの世界遺産に指定されたギョレメ国立公園ですが、そこには初代教会の信徒たちが迫害を避けて生き礼拝を捧げたところです。このように聖書と教会の歴史を見ると、神様の民クリスチャンが礼拝を本当に大切に思い、その礼拝を捧げるために自分の命を投げることも惜しみませんでした。しかしその礼拝をエルサレムの神殿のような一つの場所で捧げるべきであると執着していませんでした。また祭事のように一つの形の礼拝だけに固執もしていませんでした。時代に応じて場所によってさまざまな姿の礼拝が行われたことを確認することができます。2020年はコロナ19を除いては説明をすることができません。コロナ19は2021年にも続くでしょう。ですからコロナ時代の中で私たちが対面して教会で礼拝を捧げようが、非対面のオンラインで家庭で礼拝を捧げようが、私たちの教会の信仰の目標である礼拝の生活化と生活の礼拝化をどのように成し遂げていけるかが大事な話題です。イエス様はサマリアのシカルという町にある井戸のそばで水を汲みに出かけてきた女性と礼拝について会話をしました。イスラエルはガリラヤ湖のあるところが北側の地方であり、エルサレムのあるところが南側、すなわちユダの地方であり、その中間がサマリアがある中部地方です。イエスがサマリアのシカルに到着した時は第6時正午ごろでした。その時サマリアの女が水を汲みに出てきました。イエスは彼女に水を飲ませるように、要請しました。しかし彼女は水を与えず、あなたはユダヤ人なのにどうしてサマリア人の女性である私に水を頼むでしょうかと聞き返しました。当時のユダヤ人はサマリア人と話を交わさないことが基本中の基本でした。だから南から北へ行くとき、サマリアを通過する直線の道を利用せず、回り道であるベレア地方を通っていくのが一般的でした。水をくださいというイエスの要請にサマリアの女はとても当惑していたはずであり、これは何と考えていたはずです。そのように始まった的外れな回答のような二人の会話が永遠の泉に関する内容につながります。ですから女性がイエス様に、先生、その水を私に分けて私の喉が乾かず、また水を汲みにここまで出てこないようにしてくださいと要請しました。その時イエスは女に夫を呼んでくるように言われました。すると女性は自分は夫がいないと答えました。その言葉にイエス様は、あなたには夫が5人もいましたが、今一緒に住む男もあなたの夫ではないからありのままを言ったと言われました。 夫が5人いたということに関して、この女性の過去の行動が良くなかったと言ったり、さらに売春婦と同じと言ったりするのも聞きましたが、それは事実ではありません。当時の女性が結婚した時に、女性には選択の権利がほとんどなく、大部分は父親が、男性が決定しました。なぜこの女性が結婚を5回もしたのか、その理由を私たちは知りません。過去の夫が病死や事故死で一人になったのか、それともこの女性が夫から捨てられたのか、知ることはできません。この女性はとても悲惨な生活を生きてきたはずです。またこの女性が水を汲みに出てきた第6時、正午は人々が昼寝をする時間でした。人々の目を避けてその時間に水を汲み出なければならないほど人々に軽蔑される対象であったのです。この女性は自分が言わなかったのに、自分の過去を知っているイエス様が預言者のような方であることを認めざるを得ませんでした。だから女性は普段考えていた正しい礼拝の場所についての質問をイエスに投げかけて、それに対してイエス様はこう答えました。20節21節がこのように証ししています。私どもの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っています。イエスは言われた。婦人よ、私を信じなさい。あなた方がこの山でもエルサレムでもないところで父を礼拝する時が来る。ソロモン王が死んだ後、息子レハブアムが王位を継承しました。しかし彼の正しくない判断で国は南北に分かれてしまいました。10部族が属する北の王国はイスラエルと呼ばれており、ユダとベニヤミンの部族がいる南の王国はユダと呼ばれました。ところが北の王国イスラエルは国土と人口、経済力において優位にありました。重要な神殿が南王国のエルサレムにありました。それで北の王であるヤロブアムは人々がエルサレムに行くことを防ぐためにサマリアに山道を建てて、山の道を建てて礼拝を捧げるようにしました。聖書もモーセ五章だけを認めました。神の民の正当性と王国の正当性が南ユダにあることに気づかせないためでした。しかし彼らの信仰は神様だけに使えるのではなく、偶像と神様も一緒に使える形の礼拝でした。それだけではありませんでした。ユダの民がバビロンの捕虜生活から帰ってきて、ゼルバベルを中心に神殿を再建しました。その時サマリア人が来て、自分たちも一緒に神殿を建設して神に生贄を捧げさせてくださいと頼みました。ゼルバベルは断固として拒絶しました。彼らの信仰が長年の混合主義に染まっていたからでした。するとサマリア人は神殿を建てることを邪魔して16年の間建築が中断されました。そして彼らはサマリアに戻り、参道を建て祭事を行いました。それがイエス様の時まで継続していました。サマリアの女はイエス様に礼拝の場所を尋ねましたが、イエス様は礼拝の時がより重要であると言われました。そしてまたこのように言われました。23節24節がこう証ししています。誠の礼拝をする者たちが霊と真理を持って父を礼拝する時が来る。今がその時である。なぜなら父はこのように礼拝する者を求めておられるからだ。神は霊である。だから神を礼拝する者は 霊と真理を持って礼拝しなければならない。礼拝する場所よりも礼拝する時が重要なのは、神様は霊であるからです。神様は霊であられるという言葉の意味は、神様は創造主であられる、神様は存在する方であり、どこにでもいらっしゃる方であるのです。神は特定の場所にとどまる方ではありません。神はすべての環境を超越する方であります。神は私たちがどのような状況に置かれても、私たちが何をしていても、私たちと一緒におられる方です。イエス様は私たちと一緒におられる神様が、霊と真理を持って礼拝する人を探されると言われます。霊を持って礼拝する人生を生きることは、自分の力や自分が持っていることに頼る生活ではなく、聖霊の力と聖霊様の導きに従うことであり、真理で礼拝する人生を生きることは、世俗的な価値観ではなく、神の御言葉に従うことです。コロナ19は世界のすべての価値観と方向を変えました。世界各国の政治、経済、社会、文化、教育、外交、軍事など変えていない部分はありません。教会も同じです。ソーシャルディスタンスが日常化されることによって、非対面、非接触方式であるアンタクトが世界的に注目されたところ、いよいよそのアンタクトにオンラインを通してコミュニケーションをする方式を結びつけて、オンタクトの時代になりました。このオンタクトはさらに加速して発展していくはずです。教会の礼拝と集いもオンタクトが主流になる時代になりました。このような時代に、私たちがどこにいても何をしても、霊と真理で神様に礼拝する人生を生きることで、礼拝の生活化と生活の礼拝化を成し遂げていきましょう。神は国が滅びて神殿が崩れる絶望的な状況でも、自分の民を導かれ、使徒パウロが乗った船がエグラキロンと呼ばれる暴風にあって、聞こえるのは風の音しかない時、パウロに神の声を聞かせて、パウロをその船に乗っていた人を助ける通路とされました。神様はすべての状況を知り尽くしていました。そのため霊である神様は、私たちにいつも同行する神様は、決してコロナ19をご存じないのではなく、コロナ19を通して世界を新しくしていこうとしています。その神と同行し、神の通路として生きていくために、今年の私たちの教会の標語を、ヨハネの福音書4章23節に基づいて、霊と真理を持ってと決めました。私たちが霊と真理を持って礼拝の生活化と生活の礼拝化を成し遂げていけば、私たちを同行される神様が神の方法で働いておられることを目撃することになるでしょう。それならば、我々はどのように現存する神様と同行し、日常生活の中で霊と真理を持って礼拝する生活を具体的に生きることができるでしょうか。それは神様の御言葉です。私たちは神様の御言葉を黙って読み書きする中、私たちと一緒におられる神様、働かれる神様に出会うことができます。なぜなら、神様は言葉であり、神様は聖書を通して私たちに語られる方です。だからです。ですから、私たちの教会は今日から始めて今年1年の間に、聖書を読むことと、ヨハネの福音書を書くことをしようと思います。この部分については、新年礼拝で詳細にお伝えしようと思います。もし、聖書を最初から最後まで 真摯な姿勢で心を込めて読んだにもかかわらず何の恵みもなく感動もないならば、聖書が神の言葉ではないか、神が生きておられないということでしょう。これまで聖書を一度も最初から最後まで読んでいなかったなら、今年は必ず一読することをお勧めします。思っていたよりもはるかに大きな恵みを享受できるでしょう。私たちは2021年を新年0時礼拝で始めたということは、霊と真理をもって礼拝の生活化と生活の礼拝化をすでに始めたことと同じ意味になります。愛する兄弟姉妹の皆さん、今年1年間現存する神様、世の終わりまで私たちと共におられる主、私たちの弱さを助けてくださる聖霊様、この三位一体の神の前で霊と真理を持って生きていくことで、私たちの生活が礼拝になるようにしましょう。そして静かに座って2021年を迎えないで、新年の中に堂々と歩いて入っていきましょう。神様の御言葉を読み記録し、私たちの毎日を真理と生命として救い上げましょう。そのように毎日毎日を歩いていけば、どんなにコロナ19が流行るとしても、またどのような状況の中に置かれても、三位一体の神様によって2021年が新たに編まれていくはずです。なぜなら神様はすべてのものを新たにされる方であるからです。お祈りいたしましょう。父なる神様、神様は時間を創造され、私たちが人生を生きていくということはその時間の中に入ることであります。しかし私たちは考えてみますと、私たちはじっとしていて時間が私たちを流れて通過していくものだと考える時が多かったことを告白します。それで私たちの人生を振り返ってみると、その時間を救い上げることができないで、むしろ時間を無駄に使い切った時が少なくなかったことを告白します。また私の欲望や世俗的な価値観を拾い上げるために東奔西走しましたが、その忙しさは何も重要でないことのためだったこと、そしてそんな時間の多かったことを告白します。神様はあなたの民に神様のみを礼拝する生活を生きろと言われました。しかしその礼拝はただの建物である神殿で獣や穀物を捧げる祭事だけではなく、バビロンの捕虜生活の時に神様の御言葉を読んで学ぶシナゴーグ教会も礼拝としてお受けになられました。それだけでなく、建物の神殿での集会、家庭での集まり、さらには地下のカタコンベや洞窟の中での礼拝もお受けになられました。今では全世界がコロナ19のためにオンライン礼拝、非対称の礼拝が、非対面の礼拝が日常化しました。願わくば私たちがオンラインを通して神様に礼拝を捧げようが、対面して現場で礼拝を捧げようが、私たちが神様に礼拝を捧げるとき、霊と真理をもって捧げさせたまえ。それだけでなく、私たちの日常でも霊と真理に従う生活を生きていくことで、礼拝の生活化と生活の礼拝化が私たち一人一人を通して現れますように。また聖書を読むこと、書くことを通して、あなたの御言葉は私の上顎に何と甘いことでしょう、蜜よりも私の口に甘いのですと呼ばれる詩人の告白が私たち一人一人の告白になるようにしてください。願わくば私たちは罪だらけであり、全く取りに足りない存在ですが、霊と真理をもって神に集中する私たちを通して、 私たちの家庭と職場、教会、社会がより新しくなることで、2021年が真の新年に編んでいかれますように。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。